ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。では今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はエレミア書23章1節から6節、エレミア書23章1節から6節です。新改訳2017でお読みいたします。災いだ、私の牧場の群れを滅ぼし散らしている牧者たち、主の言葉。それゆえイスラエルの神主は、私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪しき行いを罰する、主の言葉。しかし私は、私の群れの残りのものを、私が追い散らしたすべての地から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増える。私は彼らの上に牧者たちを立てて、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、怯えることなく、失われることもない、主の言葉。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。アーメン。今日のテキストであるイザヤ書23章の前の章、22章にはダビデの王座につくユダの王たち、名前が似ていてややこしいのですが、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、別名エコヌヤの3人についての主の言葉が記されています。それによりますと、エホアハズは、彼は引いていかれた場所で死に、再びこの地を見ることはない言われ、22章12節。またエホヤキムは、彼はエルサレムの門の外へ引きずられ、投げ捨てられ、埋められると告げられ、これは22章の19節。さらにエホヤキン、別名エコヌヤは、彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいない、22章の30節。そのように宣告されたのです。厳しい言葉です。そしてそのイザヤの予言の通り、彼らはそれぞれ悲惨な最後を遂げたのです。再びユダを治める者はいないというエホヤキンへの主の言葉、それはこの連綿と続いたダビデ王朝が途切れてしまうということです。ダビデ王国が消滅するということです。実際エホヤキンの後にゼデキヤという王が立ちましたが、彼の時代、紀元586年にエルサレムは新バビロンによって攻撃され陥落し、民は捕囚となって捕らえ移されてしまったのです。そのユダ王国最後の王ゼデキヤはエホヤキンの息子ではなく叔父でした。ですから確かに主の言葉の通り、エホヤキンの子孫のうちから ダビデの王座につく者はもはや再び現れなかった、出なかったのです。ではなぜそのような事態となってしまったのでしょうか。その理由が23章1節2節に書かれています。もう一度お読みします。災いだ、私の牧場の群れを滅ぼし散らしている牧者たち、主の言葉。それゆえイスラエルの神主は、私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪しき行いを罰する、主の言葉。一節の牧場の群れとは、ユダの国の民のことであり、滅ぼし散らしている牧者とは、今見た22章に書かれているユダの王たちのことです。彼らは私腹を肥やし、自分の宮殿を立派にすることに心を向け、民の持つさまざまな必要に応えようとはしなかったのです。二節には、私の民、私の群れとありますが、彼らは、その王たちは、民の真の所有者である主の御声を聞いて、それに従おうとする心を持っていなかったのです。羊のように弱い人々を主から預かっているという自覚も、またその羊を守り養い導こうとするその意志も、それらの悪い牧者である王たちにはなかったのです。そしてそれゆえに、主ご自身がバビロンという国を用いてユダヤを滅ぼし、民は捕囚になり、あるいは他の国に逃げて散っていったのです。3節には、私が追い散らしたとありますが、まさにその通りなのです。さて、そのように国を失い、指導者、王たちを失い、残された民は一体どうなってしまうのでしょうか。三節にはこうあります。しかし、私は私の群れの残りのものを、私が追い散らしたすべての地から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増える。ところで、そのように国が滅ぼされた責任は、すべて王たちだけにあったのではありません。民もまた主に聞き従わず、偶像の神を慕って、それに仕えていたのです。にもかかわらず、主は民を裁き、立ち滅ぼすことはされなかったのです。救いと回復を約束してくださったのです。そしてそれは、憐れみに満ち、また真実な主が、あのアブラハムとの契約、祝福の約束を果たそうとされたゆえなのです。また主はダビデへの約束も忘れてはいませんでした。主はかつてダビデにこう言われました。歴代史第一17章11節12節。私は あなたの後に世継ぎの子を起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私は彼の王座を常しえまでも固く立てる。そのダビデの王国は、悪い牧者、主の御心にかなわない王たちによってもう途絶えてしまったように見えました。しかしユダの国が滅びてから、さらに約600年という長い年月を経て、主は再びご自身の御心にかなう王を、一人の王を立てられたのです。その王は一つの若枝として描かれています。五節にはこうあります。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。見よ、その時代が来る。その約束の通り、主は今から2000年前に一つの正しい若枝としてメシアを私たちのために、いや全人類のために送ってくださいました。マタイの福音書の1章にはキリストの系図が書かれていますが、確かにダビデの子孫としてお生まれになったキリストは、神の国をこの地上にもたらし、公正と義を行う王として今も生きておられ、この世界をすべ治めておられるのです。私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。主はそう言われました。この正しい若枝という言葉が心に留まります。ここで明らかに主はご自身の大切な大切な羊たちを滅ぼし散らした悪い牧者たち、悪い王たちを意識し、それらの者たちとはもう正反対の正しい一人の王を立てる、良い牧者を使わすと約束されたのです。ただ正しいと訳されている言語ヘブル語は、義なるとも訳せる言葉であって、正しい若枝であるキリストこそ神の目に正しいもの、義なるもの、すなわち罪がない清いもの、神の御心に完全にかなうものであるということをも、この正しいという言葉は意味しているのです。そのような正しい若枝、それは人間の中からは起こりえません。なぜなら人は皆罪人だからです。そこで神はなんとご自身の愛する一人子を、ダビデの子孫である大工のヨセフの息子として、ヨセフの言い名付けであった処女マリアからこの世に生まれさせたのです。そのイエス・キリストは罪のないただ一人の人として歩まれ、人々に罪を悔い改めて神に立ち返るようにと教え、神の国の到来を告げ知らせたのです。そして全ての人の、私たちの罪を背負い、身代わりとなって十字架にかかり、罪のないご自身の血を流し、命を代価として支払って、 私たちをあがなってくださったのです。6節の後半にはこのように書かれています。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。このところを新改訳2版3版では、その王の名は主は私たちの正義と呼ばれようと訳しています。この義、正義、どちらでも意味は変わらないようにも思えますが、今回繰り返し繰り返しそこを読む中で、いや、それは必ずしも同じではないということに気づかされました。この正義という言葉はどちらかといえば道徳的な正しさを表す言葉であり、例えば正義を貫くというように、この社会の中での、人間社会の中での人との関係において用いられる、主に用いられるものです。しかし義とは、特に聖書の中では霊的な正しさ、つまり神様の目から見た正しさ、私たちと神様とのその関係を表す言葉なのです。そしてそのヘブル語が使われている別の聖書の箇所を見ますと、正義ではなく義と訳されている場合が圧倒的に多いのです。パウロはこう言っています。ローマ人への手紙3章26節、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。神の御子であるキリストだけが神の目に正しいもの、罪のないもの、義なるただ一人のお方なのです。そしてそのイエスを信じる私たちは、どんなに罪に汚れていても、そのキリストへの信仰のゆえに神から義と認められるのです。罪のないものとされるのです。主は私たちの義、それが彼の呼ばれる名である。キリストは私たちの義なのです。キリストこそ私たちが義とされる唯一の根拠なのです。そのキリストが枯れてしまったかのように見えるエッサイの根株から生え出た一つの正しい和解だ、ただ一人の義なるお方として私たちの救いをもたらしてくださったのです。そのキリストは御国の民である私たちを力強く導き、また敵から守り、必要を満たして養ってくださる偉大な王なのです。また良き羊飼いなのです。そのキリストにただただ信頼し、羊たちを導くその御声に聞き従っていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたがダビデとの契約を成就するために、長い年月を経て一つの正しい和解だを起こし、イエス・キリストをこの世に送ってくださったことを心から感謝いたします。それは実にあなたの愛する一人子であって、そのキリストがただ一人の義なるものとして私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかったゆえに、私たちが救われたことを感謝いたします。イエス様、 あなたは私たちの義です。私たちが義とされるためのただ一つの根拠です。私たちがあなたのその贖いの技を信じるゆえに、この汚い罪に満ちた私たちが正しいもの、義とされ、罪許され、神の子供とされていることを感謝します。どうかその救いをますます確かなものとさせてください。来週からアドベントに入りますが、どうかこのクリスマスの時、散らされた残りの者たちをも、そのあなたの救いに招き入れてください。あなたの身元に帰らせてください。そのために私たちを、この群れを用いてください。